使徒の働き16章19節から34節。新約聖書の268ページになります。使徒の働き16章19節から。彼女の主人たちは金儲けする望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、広場の役人たちのところに引き立てていった。そして二人を長官たちの前に引き出していった。この者たちはユダヤ人で、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが受け入れることも行うことも許されていない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは彼らの衣を剥ぎ取って、鞭で打つように命じた。そして何度も鞭で打たせてから、二人を牢に入れ、監守に厳重に見張るように命じた。この命令を受けた監守は、二人を奥の牢に入れ、足には木の足かせをはめた。真夜中ごろ、パウロとシラスは祈りつつ、神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。すると突然、大きな地震が起こり、牢獄の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、すべての囚人の鎖が外れてしまった。目を覚ました看守は、牢の扉が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。パウロは大声で、自害してはいけない。私たちは皆ここにいる、と叫んだ。看守は明かりを求めてから牢の中に駆け込み、震えながらパウロとシラスの前にひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんか、と言った。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも、あなたの家族も救われます。そして、彼と彼の家にいる者全員に、主の言葉を語った。看守はその夜、時を移さず、二人を引き取り、打ち傷を洗った。そして、彼とその家の者全員が、すぐにバプテスマを受けた。それから二人を家に案内して、食事のもてなしをし、神を信じたことを全家族と共に心から喜んだ。以上の箇所から、主イエスを信じなさいと題して、長沢神学生より宣教をしていただきます。
お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、主の御名を賛美いたします。今この者が あなたの御言葉を語ります。どうぞ聖霊様の助けによって、余すことなく語ることができるように、力を与えてください。また聞くお一人お一人も聖霊様の導きによって御言葉を聞くことができるようにどうぞ導いてください。ひとときをお委ねしてイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。先ほど、祭司妹が主イエスを信じなさいっていうこういうことをきっかけとしてお証しがありましたけども、本当に今日の テーマはですね、主イエスを信じなさいっていう、ああぴったり重なったなとびっくりしたんです。別に打ち合わせをしてたわけでもないんですけども、ああこれは素晴らしいな神様とこう思いました。で今日はこの使徒の働きからですね、監修ですね、牢の番兵の人ですね、監修の方が救われていったっていうですね、イエス様を信じるようになったっていうところのお話を共に聞きたいと思います。使徒の働きの少し背景を16章の最初からですね、見ていきたいと思います。16章の最初からですね、まあ、イエス様が、十字架にかかり復活され、父なる神様のところに戻られました。まあ、イエス様は、弟子たちに全世界に行って福音を述べ伝えなさい語りました。弟子たちはこう福音を語りていきます。でこの出てくるパウロもですね、宣教しました。そして、宣教したところにもう一回そこに行きたいですね。2回目ですね、2回の伝道旅行ですけども行きたいということで、その16章の1節の手前ですかね、15章の40節ですかね、40節。その16章のちょっと手前の、パウロはシラスを選んで兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発したですね。そしてシリアおよびキリキアを通って諸教会を力づけた、また励ましたいということで出かけていくわけですね。そして16章になっていきます。で、こう行きますとですね、途中で加わった人が出てきますね。それからパウロはデルベに、そしてリステラに行った。するとそこにテモテっていう人ですね。テモテという弟子がいた。信仰であるユダヤ人女性の子で、父親はギリシャ人であったですね。ですから、このテモテ、まあ、お母さんがユダヤ人ですけど、お父さんはギリシャ人であった。このテモテと一緒に行きますね。そうするとパウロとシラスとテモテですね、こう3人で向かうわけですね。ですからこう4節見ると、彼らは、この3人の彼らはって書いてあります。そして、6節を見ますと、それから彼らは、ね、この3人の彼らはって書いてあるんですね。ところがですね、ところが10節を見てください。ご覧ください。10節見ると彼らはではないんですね。10節を見ると、私たちはっていう言葉に変わってるんですね。今まで彼らは彼らは彼らはって来てるんですけど、これで私たちはってあるんですね。で、私って誰でしょうか。私ちょっと考えちゃいますよね。これはこの使徒の働きを書いた著者ですね。著者誰でしょうか。これはルカですね。ルカ、お医者さんのルカ、ルカの福音書を書いてルカですね。もう歴史家でもある、まあ、お医者さんでもあるルカですね。ルカ出てくるんですね、ここにですね。だから私たちは、11節も私たちは、12節ですね、そこからフィリピに行った。この町はマケドニアのこの地方の主要な町で植民都市であった。私たちはこの町に数日滞在した。ですからパウロ、シラス、テモテ、ルカですね。私たちはこのフィリピのところに行ったわけですね。フィリピの町に。で、そこにも書いてあるのが植民都市だ。まあ、当時ですね、もう2000年ぐらい前は、ローマ帝国の支配ですね、これ全部。こう、植民地、植民都市がいくつかあるわけですね。そこに、伝道しに行ったわけですね。そして、16節です。いろんな方と出会いますけども、16節ですね。こういうことがあったんですね。16節。さて、祈り場に行く途中のことであった。私たち、まあ、私たちですね、まあ、ルカも含めてですが、私たちは占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この、女は占いをして、その主人たち、に多くの利益を得させていた。 占いの霊に疲れてたんですね。はい。そしてこの女奴隷はこうパウロのところに来てですね、もうしょっちゅうこうくっついてくるんですね。17節を見て、彼女はパウロや私たちの後についてきて、この人たちは意図高き神のしもべたちで救いの道をあなた方に述べ伝えていますと叫び続けた。まあ、これは本当のことなんですけども、しかしですね、もうしょっちゅうでくっついてくるんですね。ですから伝道の妨げになってきたわけですね。ですから18節のところに書いてありますけども、パウロは振り向いてその霊にイエス・キリストの名によってお前に命ずる、この女から出て行けと語るんですね。すると直ちに霊は出て行ったわけです。まあ、良かったわけなんですけども、しかし、まあ、これで商売をしていた主人にとっては、良くないことですよね。ですから、もう今日、お読みいただいた箇所ですね。彼女の主人たちは、金儲けする望みがなくなったんですね。そういう占いの霊がなくなってしまって、普通の人になってしまって、もう、金儲けすることがなくなったわけですね。そのことを見て、パウロとシラスを捕らえて、広場の役人たちのところへ引き立てていった。これ、訴えるためにですね、引き立てていったんですね。二人を捕らえて。ただ、ちょっと思うには、パウロとシラスって書いてあるんですけども、四人だったですよね。パウロとシラスとテモテとルカなんですね。でも、ここは二人なんですね。なぜでしょうか。まあ、聖書には、ここには書いてないんですけども、まあ、いろいろ、仲介書なんか読みますと書いてあります。まあ、ある仲介書は、まあ、この二人が中心的なメンバーだったので、捕まえられたんじゃないか。また、ある仲介書は、こう書いてありました。シラスとパウロは、共通項は何でしょうか？共通しているのは何人ですか？ユダヤ人ですね。ユダヤ人ですね。しかし、テモテは、先ほど見ました16章の一節にもありますけど、テモテは、お母さんはユダヤ人。でも、お父さんはギリシャ人。ギリシャ人、異邦人なんですね。で、ルカも異邦人ですね。ルカも異邦人なんですね。ってことは、ユダヤ人はパウロとシラス。だから捕まえられたんじゃないかな。まあ、当時はこの植民都市も、反ユダヤ社会ですのでね、その影響もあったんじゃないかと書かれていましたけども、まあ、連れていくんですね。20節、そして2人を長官たち、まあ、その地方の長官ですね、2人いたらしいんですけども、長官たちの前に引き出していった。この者たちはユダヤ人で、まあ、ここにユダヤ人って書いてありますね、ユダヤ人で、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが受け入れることも、行うことも許されていない風習を宣伝しています。ただ、イエス様のことを伝えただけなんですけれども、かき乱している。悪い風習を撒き散らしている。ですね。こういうふうに、訴えたわけですね。で、この訴えに対して群衆たちもですね、二人に反対して立っていたですね。で、長官たちはそれを聞いてどうしたかというと、何か調べたわけでもないですね。尋問したわけでもないし、裁判もしたわけでもないんですね。人々の声に押されるわけですね。まあ、ここで騒乱で混乱が起きたら、まあ、自分はこの地方の長官ですからね、もしかしたら自分の身が、地位が危なくなるかもしれない。混乱した責任を取って。そうだったかもしれません。そういう裁判とかことをしないで、まあ、人々の声に押されるように命じます。彼らの衣を剥ぎ取って、鞭で打つように命じた。ですね。まあ、無知って言うと本当にもう恐ろしいですよね。 こう肉が裂かれていきますね。何度も打たれたと思います。23節、そして何度も鞭で打たせてから2人を牢に入れ看守に厳重に見張るように命じます。まあローマの監視ですね、万兵ですね。厳重にですから、厳重にですね。もし、逃がしたとなったらば、ローマの、まあ、兵の規律がありますから、当然、罰せられるわけですね。死罪かもしれません。で、24節、この命令を受けた監視は、二人を奥の、まあ、暗い奥でしょうね。二人を奥の牢に入れ、足には木の足かせをはめたですね。こう穴が開いててそこに足をはめて、まあ昔はそれでこう拷問に使ったとこうですね、足を開いたりして拷問に使ったという足かせをはめるんですね。まあ、背中はこう傷がたくさんあって裂けた状態になってますね。足かせをはめて本当にこう動けない状態ですね。真っ暗の中で。そういう中でパウロとシラスは何をしていたでしょうか。まあ普通ならもう何も言えなくて、まあ黙っているか落ち込んで、またはわめいているか、またはこの捕まえた人たちを罵るか、まあ、どっちかだと思うんですけども、何をしていたかというと、真夜中頃パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていたってことですね。祈りつつですね、神を賛美した。何を祈っていたかですね。何を祈っていたのか、私もとても興味があって何を祈っていたかなって、まあ、書いてないんですけどね。もしかしたらこのような状態から早く救ってほしい、助け出してほしい、神様って祈っていたかもしれません。しかしまあ賛美をしたってあるので、何かなって、こう詩編なんか読んでると、悔い改めの詩編っていうのもあるんですね。もしかしたら、それを思い出したのかな。かつてパウロはどういう人だったかというと、かつてパウロは、クリスチャンを捕まえては、男も女もすべて、牢屋に入れてたんですね。捕まえてはもう殺すことにもう燃えていたわけですね。もうそうですね、ステパノもそうですね。もう殺すことに、殺す側についていたわけですね。これが正しいんだ、ね、それに喜びを感じてたんですね。そのかつてのパウロですね。しかしその時光がパウロに当たって、まあ、その時はサウロっていう名前でしたけど、サウロ、どうして私を迫害するのか。パウロはその時目が見えなくなっていくんですね。イエス様から声をかけられたんですね。本当にその時に、パウロは今までの歩みから、180度変わってイエス様の方に行くんですね。目が開かれていくんですね。先ほど賛美していたら、あ、これだと思いましたね。367番ですね。我知る、かつては目見えざりし、目見えざりしが、目を開かれ神を踏む今は覚悟。かつては、霊的な目が、心の目が見えなかったんですね。正しいことが正しいと分からなかった。本当のことが本当だと分からなかった。しかし、イエス様の光に当たった時に、目がくらみましたけども、そのことを通して目が開かれて、イエス様の方に向かっていったわけですね。イエス様の十字架復活を信じ、そのことを通して永遠の命が与えられている、そういう喜びが湧いてきたんではないでしょうか。あ、こんなものでも、 こんなものでも救われていくんだ。だから万人になるほど罪人の頭って言ってますよね、パウロは。万人になるほど私は罪人の頭なんだ。でもこんなものでも救われた。ですからこう賛美が湧いてきたのかもしれませんね。まあ詩編だったかもしれません。もしかしたらイザヤ書だったかもしれません。もし現代だったらさっきの賛美かもしれません。かつては目見えざる石が、今は目を開かれた。何を歌ったか分かりません。しかし、何を祈ったかも分かりませんけれども、確かに言えることは、それは今は鎖、足かせにつながれているけれども、目には見えないけれども、イエス様につながっている。イエス様につながっているってことですね。主にあってっていうことです。まあ、この教会の年間制度も主にあって一致しなさいってありますけど、主につながって一致しなさいっていう意味ですね。目には見えませんけども、イエス様につながっていたってことは確かだと思います。そして、25節を見ると、祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれを聞き入っていた。聞いていたんじゃないんですね。聞き入っていたんですね。さらってなこと聞いてて、聞き入っていたんですね。暗い中で。やはりそこには、なぜだろう。この人たちはどうしてこんなに賛美するんだろう。不思議に思った。おそらくこの二人の背後に本当の神様がいるんではないか。神様が共にいる。神様の臨在。それを感じたんではないでしょうか。その後、何が起こったかというと、すると突然大きな地震が起こり、牢獄の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、すべての囚人たちの鎖が外れてしまった。まあ、うつらうつらこう、監視は居眠りしてたのかもしれませんけれども、27節、目を覚ました監視は、牢の扉が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。まあ、全部逃がせば、自分が殺される。まあ、このローマの規律がありますからね。その時、パウロは、大声で叫びます。28節です。パウロは大声で自害してはいけない。私たちは皆ここにいると叫んだ。で、最初にこの準備した時に気がついたのは、皆って書いてるんですね。最初はパウロとシラスだけだとちょっと思ってたんですね。準備する前は。でも、こう、皆ってあるんですね。皆。つまり、パウロとシラスだけではなくて、囚人たちも皆なんですね。なぜでしょうか。まあ、これも書いてなくてわからないんですけども、まあ、パウロとシラスのところに共に神様がいる。その後本当に祈りが聞かれるように地震が起きる。鎖が外される。本当に神様は共にいらっしゃるんだな。神様の恐れがあったんではないでしょうか。そこで立ち止まるんですね。みんな。そして29節です。監視は明かりを求めてから牢の中に囲み、震えながらパウロとシラスの前にひれ伏したですね。震えながら、これは地震の震えというよりも、やはりそこには神様が共にいるっていう恐れの震えだではないでしょうか。そして二人を外に連れ出して、監視は二人、パウロとシラスを連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。 救われるためには、まあ、これはもう今お読みしたようにその自分が命助かったとかわけではないですよね。もう全員がいるわけですから、そういう意味じゃなくて魂が救われるためにはどうしたらいい、何をしたらいいですか。私たちは、まあ、肉体は滅びます、すべての人は。しかしその後に魂は神様の前に立たされて裁かれるわけですね。罪があれば滅びへ、罪がなければ永遠の命へ、天国へ裁かれるわけです。救われるためには何をしなければなりませんか、質問します。二人は言います、答えます。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。主イエスを信じなさい、先ほどの証にもありましたけど本当にストレートですね。主イエスを信じなさい、それは。ではここで罪っていうことですね。私たちには罪があります。警察に捕まる罪だけではないですね。泥棒するとかそういうことだけではないです。私たち聖書の語ってる罪は嘘、陰口、自己中心、わがままですね。またこの聖書の神様に反する、また無視する、そのことも罪っていうんですね。しかし罪を、先ほど言いました罪を持ったままでは永遠の命は与えられないんですね。ヨハネの福音書、ちょっと手前の人の働きの手前のヨハネの福音書の3章16節をお開きください。新約聖書の180ページになりますね。ヨハネの福音書の3章16節、まあ、ヨハネはイエス様の愛弟子ですね。イエス様と共に歩み共に暮らし、そのヨハネです。間近に見ていたヨハネです。ヨハネ16節、三章十節、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは、この一人子ってのはイエス様のことですね。イエス様をお与えになったほどによう愛された、私たちを愛してくださった。それは御子を信じる者が、イエス様を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。まあ、この聖句は本当にこの聖書の、まあ、こう中心的なものだと思いますね。旧約聖書、新約聖書、もし一言で言うならば、この3章16節に集約されています。旧約聖書も新約聖書もこのことを言っています。神は実にその一人をイエス様をお与えになったほどよう愛された。それはイエス様を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この監修はこの福音を聞きました。監修は何をしなければならない、しかしイエス様を信じるですね。まあ、監視はおそらくこれをしなければいけないんじゃないか、あんないいことをしなければいい、そうではないんですね。私はこれをしました、あれをしました、こうしました、いえ、だからそれは神様喜ばないんです。神様ごめんなさい、私の歩みは違った方向を歩んでいました、今向きを変えてイエス様の方に歩みます、向きを変えますって言った時に本当に神様喜んで罪を許してくださるんですね。また使徒の働きの方に戻ります。16章の 32節。そして彼と彼のいる者全員に主の言葉を語った。ここで間違えてはいけないのに、看守が信じたから自動的に家族が救われたではないんです。主の言葉をですね、彼の家にいる全員に伝えられたんです。主の言葉が全員に伝えられたんです。全員が御言葉を、福音を聞いたわけです。33節、看守はその夜、時を移さず二人を引き取り、打ち傷を洗った。ルカらしいですよね。ルカお医者さんですから、やっぱり傷を洗うとかっていう表現が出てきますよね。お医者さんであり、歴史家だ、歴史が好きだったんですね。歴史家だったから、打ち傷を洗った。で、先を読むと、あっと思ったのが、その後どうしたかというと、打ち傷を洗った。そして、今度は、彼とその家の者全員がすぐにバプテスマを受けた。洗礼を受けるんですね。洗礼を受けたんですね。信仰告白をして洗礼を受けた。それから二人を家に案内して、食事のもてなしをし、神を信じたことを家族全員と共に心から喜んだ。一時的な喜びではないんです。もう耐えることのない喜びなわけですね。まあ、この聖書、今の箇所から私が教えられたのは二つあります。一つは、たとえ私たちが、まあ、鎖、足かせ、まあ、パウロたちはそうでしたけども、自分の現状はどうであっても、イエス様につながっているならば、その祈りが賛美につながって、神様の御業が、宣教が進められていくっていうことです。もう一つのことは、パウロが本当に変わりました。180度。そして看守がイエス様を信じました。そして一時的ではない、変わらぬ永遠の命をいただいたことです。一時的な喜びではなくて、耐えることのない喜びです。私たちはどうでしょうか。私たちの中に主を心から喜ぶ姿があるでしょうか。お祈りいたします。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。天の父なる神様、今日はローマの慣習がどのように救われていったか、聖書を通して学ぶことができたことを感謝いたします。御子イエス様を信じ、永遠の命をいただき、主を喜ぶ、そういう日々でありますように、そういう私たちの歩みでありますように、どうぞ導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。